みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は横浜市営地下鉄坂東橋駅から徒歩5分、浦舟脳外科クリニックの池田義弘先生にくも膜下出血についてというテーマでお話を伺います。池田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマのくも膜下出血とはどのような病気でしょうか？
くも膜下出血という言葉は多くの方が聞かれたことがあると思います、はい、脳と脊髄を合わせたものが中枢神経系で、骨との間に膜が3枚あります、うん、外側が厚い硬膜で、その次がくも膜、内側が軟膜です。くも膜と軟膜の間は脳脊髄液で満たされていて、血管が通っています、うん、この血管から出血するとくも膜下出血になります。
くも膜下出血の原因はどのようなものでしょうか？
くも膜下出血の原因疾患としては脳動脈瘤が 85% と最も多く、他には脳動脈奇形、脳動脈解離、頭部外傷、外傷性くも膜下出血などがあります。
くも膜下出血はどのような特徴の病気なんですか？
くも膜下出血は日本の急性期脳卒中の 6.5% を占め、日本およびフィンランドで多く、中東では稀です。一親等以内の動脈瘤保有者の家族歴は危険因子です、うん、他には喫煙習慣、高血圧、大量飲酒が危険因子とされています。
脳動脈瘤はどの程度の割合で生じるものなんでしょうか？
脳動脈瘤は一生のあるときに後天的に生じるもので、うん、その保有率は人口の数パーセント程度、保有者のうち1年あたり 1% 弱が動脈瘤壁の炎症により増大し破裂に至るとされています、うん、横浜市では年間あたり1000人から2000人程度が発症していると思われます。
くも膜下出血はやはり重い病気なんでしょうね。
一般的に重症度は高く、死亡、後遺症を残す、回復、それぞれおよそ3分の1ずつと考えられています、はい、またおよそ 20% は病院に到着する前に亡くなられてしまいます。くも膜下出血の量が多いほど重症で、くも膜下出血そのものが直接的に脳に障害を与えてしまうためです、
うん、くも膜下出血の症状はどのようなものでしょうか？
突然の今まで経験したことのない頭痛で発症するのが典型的ですが、うん、何日か過ぎた後に頭痛が治らないと歩いて受診される方も時々おられます、はい、頭部 CT、MRI を注意深く見ればほとんどの例で診断をつけることができるとされています。
わかりました。池田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は浦舟脳外科クリニックの池田義弘先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。